シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2014年制作のアメリカ映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーからご紹介します。全員が犯罪歴を持つお尋ね者たちがチームを組んで銀河滅亡の危機を阻止する戦いに巻き込まれている姿を描いたマーベルコミックの映画化作品です。今回は映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーよりノリがよくレトロなかっこよさがあるこの曲、レッドボーンで Come and Get Your Love をお聴きいただきましょう。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。4月25日から公開、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はをご紹介します。お笑いコンビジャルジャルの福徳修介さんが2020年に発表した恋愛小説、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを、勝手に震えてろ私を食い止めての大久明子監督が映画化しました。ストーリーを簡単にご紹介します。大学生の小西徹は思い描いていたキャンパスライフとはほど遠い、なんだか冴えない毎日を送っていました。そんなある日、お団子頭が印象的な女子大生桜田花の凛々しい姿に目を奪われました。その小西は思い切って彼女に声をかけます。いろいろな偶然も重なってすぐに意気投合する二人、会話が尽きない中で、毎日楽しいって思いたい、今日の空が一番好きって思いたいと桜田が何気なく口にした言葉が小西の胸を刺します。その言葉は小西が大好きだった今は亡き祖母の言葉と同じだったのです。桜田と出会えたことに喜ぶ小西でしたが、そんな矢先、ある出来事が二人を襲います。主人公の小西徹を演じるのは、映画化もされましたドラマ美しい彼シリーズなどで人気を集めている萩原陸さん。ヒロインの桜田花を演じるのは、ドラマ不適切にも程があるや映画ナミビアの砂漠などで若手実力派としてブレイクしている河合優美さん。2024年第37回東京国際映画祭コンペティション部門出品作品です。唯一無二のコント職人が小説家デビューを果たした珠玉の恋愛小説を実写化、思いがけない出会いから始まった最高純度のラブストーリーですよ。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、まずはこのタイトルに惹かれました。この感性なかなかです。この作品、大学生の日常がとてもうまく描かれています。そして彼らの微妙な心情がこの作品の中で溢れています。どこにでもいるような大学生の二人が出会い、偶然が重なって意気投合します。自分のいる世界が急に色づき始め、日常が愛おしくなり、自分を取り巻く世界を少しだけ愛せそうになった、そんな主人公を描いています。出演する萩原陸、そして相手役の河合優美、もうテレビ映画に大活躍です。そして共演の伊藤葵、黒崎光大、この二人もなかなか注目に値する存在だと思います。小西は大学に行く傍ら銭湯でバイトをしていました。バイト先の銭湯で共に働くさっちゃん、このさっちゃんを演じているのが伊藤葵です。実は彼女は密かに小西のことを思っていました。そして大学で偶然見かけた桜田花、演じているのは河合優美です。彼女は学食で誰とも群れずに一人、美しい所作でそばをすすっていました。小西はそんな彼女に惹かれます。後日、小西は全身の勇気を振り絞って桜田に声をかけます。そして偶然も重なって会話はスムーズに進みます。二人の間の話題は尽きません。少しずつ心が近づいていきます。ところが、幸せの思いを抱いていたその矢先、 運命を変える衝撃の出来事が2人を襲います。一体2人に何があったのか、それはこの映画をご覧になってください。驚きの事実が後半描かれています。それからこの映画の音楽なんですが、この作品の重要なキーとなる曲がスピッツの名曲初恋クレイジーです。この映画の中でも使われています。原作者の福徳自身もスピッツの大ファンだそうです。映画の中でも伊藤葵演じるさっちゃんが世界で一番しびれる前奏と明言しており、その思いを伝えています。この映画には大久監督の音楽に対するこだわりも詰まっています。今回は初恋クレイジーがあるので、あまり劇版をつけたくなかった、そう語っています。そして演ずるさっちゃんのバンドの音楽を印象的に使っています。演じている伊藤葵はプライベートでクラシックギターをやっているそうで、劇中のアコースティックギターは彼女の私物だそうです。それを聞いて監督は、監督自身が好きな月の光も演奏してもらったそうです。そういった音楽もこの映画の持つ情感をうまく伝えていると感じました。登場するこの世代の若者たちの心情が、そして日常生活がとても自然に、そしてとても素直に描かれていると思います。それが心地よかったです。そして特に出演の河合優実、もう一人伊藤葵、この二人の名演は見事です。終盤、伊藤葵が演ずるさっちゃんが主人公の萩原陸演じる今氏に思いの丈を述べるシーン、そしてラスト近く、河合優実が自分の心の内をさらけ出すそのシーン、これは見事なものだと思いました。最後に出演する若者たちをとても愛おしいと思えた映画でした。ぜひご覧ください。
4月25日から公開、今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、2時間7分の作品です。4月25日から公開、越方行く末をご紹介します。脚本家として成功するという夢に敗れた男性が長寿の大失業を通じて成長する姿を描いた中国初のヒューマンドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。大学院まで進学したものの脚本家デビューがかなわなかったウェンシャンは、不思議な同居人シャオインと暮らしながら葬儀場での長寿の大失業で生計を立てています。ウェンシャンが丁寧な取材に基づいた長寿は好評ですが、本人は中年に差し掛かる年齢でずっとこのままでよいのか自問自答していました。依頼人の中には同居していた父親との交流が少なかった男性、共に起業した友人の突然死に戸惑う会社員など様々です。その様々な境遇の依頼人との交流を通して、ウェンシャンの中で止まっていた時間がゆっくりと進み始めます。ウェンシャンが依頼人の声にじっくり耳を傾け、個人の人生を丁寧な言葉で紡いでいきます。ガチョウコの夜のフーゴーが主演を務め、聖子飯に生きるのウーレイが同居人シャオイン役で共演しています。中国映画界の春祭、リュウ・ジアイン監督14年ぶりの新作です。人々の人生模様や死生観を織り込みながら、人生の回り道を優しく包み込む、じんわりと心温まる作品です。2023年第25回上海国際映画祭にて最優秀監督賞と最優秀男優賞、フーゴーさんですね、受賞しました。第36回東京国際映画祭では耳を傾けてのタイトルで上映されました。素敵な映画でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、監督のリュウ・ジアイン、彼女は1981年生まれです。 中国北京の出身です。初監督作品はベルリン国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞しました。そして今回は3作目となります。大学で教鞭を取る彼女のキャリアが反映された内容となっています。この作品は人生の意味や家族の絆について深く問いかけてきます。見る人の感情を揺さぶる作品です。そしてこの映画は人生について問いかけるとともに、今の中国社会の価値観や世代の変化が緩やかに描かれています。主人公は依頼を受けて弔辞を書いています。それは生きるためです。彼は本来脚本家を志していました。しかし今はそのことに挫折して脚本家の仕事に取り組んでいません。ある依頼先でそこの子供からこういう言葉を聞きます。亡くなったおじいちゃんはパパと話したがっていた。だけどパパは忙しかった。亡くなったおじいちゃん、本当は息子と過ごす時間を求めていたのです。そのシーンを見て、それは私にとっての父であり母でもあると強く感じました。いろいろな人から依頼を受けて弔辞を書きます。したがっていろいろな人の人生を垣間見ることになります。言葉で最後に人を送り出す、それは身近に大切な方を見送った方には思い当たること、そして刺さることがいろいろあるのではないでしょうか。ぜひご覧ください。
4月25日から公開、越方行く末、1時間59分の作品です。さて今回は映画今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、そして越方行く末のペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードです。ちょっと映画に関係します。私の一番好きな空、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは私の一番好きな空です。なおご応募の締め切りは4月23日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画終わりの鳥ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は広島県広島市にお住まいのラジオネームのりさん、神奈川県横浜市にお住まいのヨーコラブさん、北海道石狩市にお住まいのリッツカールトンさん、おめでとうございます。のりさんから終わりの鳥紹介していただきとても惹かれました。誰もが避けられない死を映画としてどのように描いているのかとても楽しみですとくださいました。映画館でぜひご覧になってくださいね。ヨーコラブさん、いつも楽しい映画紹介をありがとうございます。最近は旧作のデジタルリマスター版が上映されている機会が多く嬉しく思いますが、これらの作品も新作と同様に紹介していただけたら嬉しいですとくださいました。ありがとうございます。では矢沢さんにご相談しましょう。リッツカールトンさんから、新年度が始まって我が子はようやく長い長いお休みが終わり、専門学校へ通う日々が始まりました。子供には言えませんが、緊張しているであろう子供の心情を思うと、母である私も本当はすごく緊張しているんです。お気持ちわかります。お二人は新年度が始まって緊張した出来事はありましたかとくださいました。いかがですか矢沢さん。
緊張ね、幸か不幸か、実は緊張したこと最近はあまりないですね、
うん、
年取ってちょっと鈍感になってるのかもしれないです。
常に堂々とされてるってことなんじゃないですか。矢沢さん、
でもね、緊張することはね、僕はいいことだと思います。はい、はい、
そうですね。私は新年度4月スタートの新番組が始まる時なんかは、
うん、
ピリッとした心地よい緊張感、
うん、
すごい好きなんですけ ど、
なるほど、
常に感じますね、
う
ん、
いつも堂々としてるように見えるけどね、は
い、また言い返した矢沢さん言われたからって言い返しましたねあとすっごい昔の思い出として、矢沢さん新年度新学期、
はい、
小学校の時はすごい緊張しいだったんですよ私、うん、恥ずかしがり屋で内気だったので、
うん、
初めましてで、うん、クラスに、行きました。机に座りました、
うん、
クラスメートのお友達と話すのも恥ずかしくて、
うん、
自分の席に置いてあった母が買ってくれたキティちゃんの筆箱、
うん、
じーっと見て時間が過ぎていった、
うん、
だからね、未だにキティちゃんの初めて買ってもらった筆箱の絵柄からキティちゃんが何を着てたのかも全部覚えてるくらい、
うん、
そのくらい緊張してたんですね。
とても内気な可愛い子だったんだね。
そうなんですなんかちょっと含んでるな矢沢さん
いやいや、そんなことない
リッツカールトンさんね、ご質問いただいてありがとうございました。のりさん、ようこラブさん、リッツカールトンさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画シンシンペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は、兵庫県明石市にお住まいのラジオネームすーちゃんさん、千葉県松戸市のコンロさん、福岡県福岡市の福岡の中ちゃんさん、おめでとうございます。すーちゃんさんからラジコで初めて聞きました。はじめまして。映画の解説がとても分かりやすくてすごく面白かったです。これからも楽しく聞かせていただきます。ますます頑張ってください。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。コンロさん、コールマンドミンゴはビールストリートの恋人たちで覚えました。当選祈ってます。あ、おめでとうございます。オスカーの脚色賞は強行選挙がさらっていきましたが、収監されていた人たちを起用した作品ということで、ドキュメンタリーのような怖さも感じそうですねとくださいました。劇場でご覧になってくださいね。福岡の中ちゃんさん、桜満開、舞鶴城の桜祭りに出かけました。たくさんの花見客の中、久しぶり歩きながら桜を見てきました。春はスタートの季節、たくさんの映画を見て前に進みたいです。ワクワク探しに外へ出かけなくてはとくださいました。ワクワク探しいいですね。桜も綺麗でしたでしょう。季節の便りと合わせてメッセージくださってありがとうございます。すーちゃんさん、コンロさん、福岡の中ちゃんさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の関係で前回もメッセージなかなかご紹介できませんでしたので、今回は前回の分と合わせてご紹介させていただきますね。東京都北区にお住まいのラジオネーム、ボコのパパさんからいただきました。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。今夜のシネマエッセイは、旅立ちの季節に合わせ巨匠2人が若い頃に作った青春映画アメリカングラフィティを取り上げていらっしゃいました。私はもう若くはないですが、この春の転勤で名古屋を離れ単身赴任になります。年を重ねても家族と離れての旅立ちは寂しいものです。来月からは一人の部屋で過ごすわけですが、聞きなじんだ番組があるとなんとなく安心な気がしますので、4月からもどうぞよろしくお願いしますとくださいました。僕のパパさん、こちらこそです。これからもお耳のお供にぜひお付き合いよろしくお願いします。単身赴任も寂しいですけれども、楽しまれてくださいね。ありがとうございます。続きまして、島根県出雲市にお住まいのラジオネーム春さんからいただきました。浜田さん、矢沢さん、こんにちは。こんにちは。最近この番組を知って、今週も楽しく聞かせていただきました。嬉しいです。見たかったアンジェントルメンの紹介をしてくれて嬉しい。この映画007の元ネタなのは知らなくてびっくりしました。ヘンリー・カビルがボンドにならないかなってずっと思っていたので、ある意味夢が叶いました。かっこ笑い。イアン・フレミングが出ているのも楽しみです。もともと予告を見てアンジェントルメン面白そうって思ってたけど、パーソナリティのお二方の紹介を聞くとよりワクワクしてくるので、この番組が大好きです。これからも応援してます。あとアンジェントルメンの紹介の最後に矢沢さんがおっしゃっていた、劇場でご覧ください、 楽しいですに万感の思いがこもっててよかったです、楽しいんだってニコニコしちゃったとくださいました。ハルさん今回外れちゃってごめんなさい。でもぜひ劇場でご覧になってくださいね。また感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。ありがとうございます。大阪府吹田市にお住まいの黒麺坊やさんからいただきました。この度初めて拝聴いたしました。はじめまして、ありがとうございます。映画を見るのが好きなので、新しく公開される映画や名作映画の情報をこんなにもワクワクした気持ちで聞けるラジオを知れてとても嬉しい。これからも聞かせていただきますとくださいました。ありがとうございます。引き続きお付き合いよろしくお願いします。今回もたくさんのご応募、そして心温まるメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
春になり、このところ続けて別れと新たな旅立ちや友情をテーマにした作品をこのシネマエッセイでご紹介しています。今日もその一本になります。今日の作品は、天才的な頭脳を持ちながらも幼い頃に負ったトラウマから逃れられない一人の青年、そして最愛の妻に先立たれて失意にあえぐ心理学者、この二人の心の交流を描いた作品です。今日の作品は1997年に公開されたアメリカ映画グッドウィル・ハンティング旅立ち。この作品の監督はガス・バン・サントです。ガス・バン・サントはショーン・コネリー主演の小説家を見つけたら、あるいはカンヌ映画祭でパルムドールを受賞したエレファント、こういった作品を作っています。そして何よりもこの作品の脚本です。それはこの映画に主演するマット・デイモン、同じく出演のベン・アフレック、この2人が若い時に書き上げたシナリオです。彼らは実際に幼なじみであり親しい友人でもあります。その2人がまだ若かりし頃にこのシナリオを書き上げました。主演は今は亡きロビン・ウィリアムズ、そしてマット・デイモンです。共演には脚本を共に書いたベン・アフレック、そしてスウェーデンの名優ステラン・スカルスガルド、その他ミニー・ドライバーが出演しています。ストーリーを簡単に紹介します。舞台はマサチューセッツ工科大学です。そこで教鞭を取る教授のジェラルド・ランボー、演じているのはステラン・スカルスガルド。ジェラルド・ランボーは数学において優れた業績に対して贈られるフィールズ賞を受賞していました。ランボー教授は数学科の学生たちに難しい問題を出します。そこに集まる学生たちは世界屈指の優秀な学生たちでした。しかしそんな優秀な学生たちでもその難問には悪戦苦闘します。ところがその難問に対していとも簡単に正解を出す者が現れます。学内は騒然とします。しかもそれを解いたのは学生ではなく、なんとアルバイト清掃員の青年ウィル・ハンティング、その人だったのです。ランボーはその青年ウィルの非凡な才能に目をつけます。そして彼の才能を何とか開花させようとします。しかしウィルは喧嘩ばかりして鑑別所入りを繰り返すような素行の悪い青年でした。教授は何とか彼を更生させようとするのですが、なかなかうまくいきません。ランボー教授は最後の手段として不仲の心理学講師であるショーン・マグワイアにウィルを託します。この心理学の講師ショーン・マグワイアを演じているのはロビン・ウィリアムズです。ショーンは大学の講師として日々を生きていましたが、最愛の妻を病気で亡くしたことから孤独に苛まれていました。そんな事情を知らないウィルは当初ショーンをからかっていましたが、お互いに深い心の傷を負っていることを知り、次第に打ち解けていきます。またウィルはハーバード大学の女学生スカイラーとの恋を通して人として徐々に成長していきます。この映画、立場の違うそれぞれ 傷を負った2人の男が知り合い、そして心の交流が生まれることによって心の再生と新たな旅立ちを描いています。この作品でロビン・ウィリアムズはアカデミー賞の助演男優賞を受賞し、と同時にこの作品はアカデミー賞の脚本賞を受賞しました。グッドウィル・ハンティング、機会があればぜひご覧ください。
今夜は映画グッドウィル・ハンティング旅立ちオリジナルサウンドトラックよりエンドタイトルを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
心に傷を負った人は人の痛みが見える、矢沢俊彦でした。